今週のお題トーク、ラジオトークさんの今週のお題トークいきたいと思います。マイベスト漫画、マイベスト漫画、一番の漫画をこれね、制限時間内に話し切るってなかなか難しいかもしれませんが、チャオだね。宮脇幸乃さんのブリリアントな魔法、やっぱこれだね。知ってますか、ブリリアントな魔法。大好き、本当に。西暦2020年10月26日月曜日夜9時5分くらい収録のテクノロジートークステーション第1187回目、おはようございます、ケグノでございます。ブリリアントな魔法というかね、当時のチャオは超面白かったですよ。ただまあ自分がね、やっぱチャオを買うっていうのは、チャオを読むのは抵抗ないんだけど、チャオを買うのは抵抗当然ありましたから、基本的に親が僕のために買ってくれる漫画、小学生の時はコロコロコミックでした。ただね、コロコロはかなり読み飛ばしてましたね。だけどね、チャオは最初から最後までまあ飛ばすことなく全部読んでましたね。全部面白いんだもんコロコロコミックってギャグ要素強いんだけど、時々真剣な戦いものとかスポーツもの入ってくるでしょ。あれが無理だったんだよね。そういうのがね、やっぱ戦いは無理。ということで、まあコロコロコミックの戦いなんて可愛いもんですよ。デュエルマスターズだとかさ、ハイパーヨーヨーのね、超速スピナーだとか、あれも戦いなのかな、どうなんだろう。だから僕が見てたのは、まあ小6ぐらいになったらデンジャラス G さんとか、小5小6ぐらいデンジャラス G さんとか、コロッケ、コロッケも一応戦いものなのか。真剣な戦いになって来る時のコロッケは僕は相当苦手でしたね。やっぱその辺のなんていうのかな、こう戦い要素の時のコロッケはつまんないんだけど、ちょっとギャグっぽくなった時の感じは、ああ学級王山崎の作者さんっぽいねっていう感じでさ、やっぱ面白いなと思うんだけど、そう、ゴーゴーゴジラ松井くんとかさ、スーパーマリオくんとかあったでしょね。星のカービィ、デデデデプププな物語とかさ、あったじゃないか。わかるわかりますか。まあそんなものよりチャオが面白かったわけですよ。ブリリアントな魔法、これね、わかる人いたら本当にね、語り合うほどのものではないんだけれども、個人的にやっぱ好きですね。小学校4年から5年の間ぐらいで読んでたんですけど、2001年の12月から2001年6月から2003年1月だから、ちょうど僕が小4小5ぐらいですね。はい。化粧を題材にしてて、主人公が高校生なんですよね。高校1年生。僕がこの本読ん、このね、ブリリアントな魔法を読んでたのは小学生ですから、相当大人な設定ですよね。で、その美月ちゃんが、まあ、幼く見える見た目なんです。外見が幼く見えるっていうコンプレックスを持ってんだけど、ひょんなことから、モデルになる。高校生モデルになるっていうことをスカウトを受けて、でそこで確か、ごめん順序ごっちゃなんだけど、スカウトされたからその撮影用にメイクをされたの、あとヘアスタイルとかもアレンジされたらね、で目を開けると鏡の前に見えるのは、あれこれが私みたいな、すげえ綺麗になるっていうことで、その、なんていうのかな、まあ、見違えて美少女になって、誰だこの美少女はみたいに、こう、カメラマンのおじさんとかも、誰だこの美少女はみたいな風になると。だけど、まあ、撮影が終わって、ありがとうございましたっていう風に消えてって、化粧を落とすと、もう全く別人、普通の幼い、もう中学生、小学生にも見えちゃうような幼い女の子に戻るみたいな、こうお化粧で変身するものですよね。これが私みたいな、そういうのでキラッキラしてる女の子がすごい素敵だなって思うし、そのなんかな、素顔の方の女の子、その美月ちゃんね、あとモデルの時にメイっていう名前で、その美人な女、その超 超、美人女の子みたいな感じでやってて、そのメイの一面を見ていて、そのメイの君が好きだよっていうのと、まあね、お化粧してない美月のことが好きだよって、二人とも同じなんだけど、そのっていうような感じになっててみたいなとか、いいよねっていう感じですよね。はい、いやだからまあそういうお化粧物っていろいろあるじゃないか、これが私っていう、そういうようなのっていっぱいあると思うの、この作品だけじゃないと思うんだけれども、あれがね僕の中では相当影響何にも影響を与えてないけれども、やっぱりねなんかドキドキしながら毎月楽しみにしてたし、やっぱり小学校の頃ってさ、その一冊のチャオとかさ、一冊のコロコロをさ、何回も何回も読むじゃん。なかなか大人ってそうじゃないと思うの、わかんないけど、僕はあまり月刊誌とか週刊誌とか全然買わないので、雑誌はいわゆる漫画系の雑誌って全然買わないの。ジャンプとかも買ったことない。ジャンプって本当に買ったことないかもしれない。うん、週刊少年ジャンプ一度も買ったことないです。そもそもジャンプって戦いじゃん、友情努力じゃん、一番嫌いなもんですからね僕がね。なのでそう、まあ僕の中でのベストワンはやっぱり、うん、ブリリアントな魔法かな。うん、でそれと並行するように読んでいたもう一個のベストワンはコロコロコミックにちゃんとあって、それが姫野影丸さんのパピプペットベストフレンドストーリーっていうのがあって、これねあんま知られてないの。コロコロにしては相当珍しいギャグ要素ほぼない漫画で、しかも戦いじゃない、あ若干戦いなのかな。うんとね、小学校5年生の拓也くんが主人公っていうか、はい、その拓也くんが動物好きで、ペットショップでハムスターはまあハムスターを買うってことになったと。でそのハムスターが、うん、言うことを聞かなくて家のコンセントをガジッとかじりついちゃったみたいなのがあって、でそれで、その時にたまたまインターネット上で見ていた絶滅危惧種のウェブページみたいなの見てて、でその絶滅危惧種のなんかデータみたいなものがそのハムスターの頭の中にビヤーっと入ってってみたいな感じで、はい、でそれからその拓也くんとそのハムスターブルーの周りでいろんな動物が人間によってこう住んでる場所をこう減らされていったり、要は人間の環境とか森林の伐採だとかによって、だんだん住む場所がないよ、困ってるよ、どうにかしてとか、いわゆる動物の密輸だとか、そういうので困ってるよみたいな動物の声が聞こえるようになってきたりだとかして、でそれでいろんな困難を解決させていくみたいな、要は動物を助けていくっていう、その人間と動物っていうのが共に生きていくのが大事なんだみたいな、そういうすごくこうコロコロコミックにしてはギャグ要素の全然ない本当に異色な作品だったんだけど、別冊コロコロコミックに結構よく載ってたことが多くて、でそれは僕が小学校時代唯一そのコロコロの単行本、いわゆるテントウムシコミックスですよね、テントウムシコミックスで唯一買ったやつ、うん、唯一かな。俺がテントウムシコミックスで買ったのね、そのパピプペット全2巻と、その2巻しかないのと、あのね星のカービィデデデデプププな物語の14巻だけ買ってた。そう、好きな話題が多かったんだよね。あのね一番覚えてるのが、そのカービィがコンビニの店長になりたいって、僕の将来の夢はコンビニの店長ですみたいな、でコンビニの店長を本当にやってコンビニ経営するみたいな、その話なんです。すごく好きで、あとドラベースの1巻かな、うん、は読んでましたけど、まあパピプペットね、ぜひもうね手に入んないのかな、でもすごくお気に入りで、そして、うん、そしてもなんでもないんだけど、そうあのコロコロらしくないねっていうことがとてもよくわかる作品で、ぜひということで、ブリリアントな魔法とパピプペットベストフレンドストーリーが僕の中のベスト漫画でございました。